どうも皆さんこんばんは、ゆうさです。本日6月20日、第3回ラジオ配信となります。皆さんこんばんは。よろしくお願いします。また1時間、私のつまらないトークにお付き合いの方お願いいたします。さあ、昨日ですね、テーマ募集して、いろいろとテーマいただきました。皆さん、まずはありがとうございます。そのテーマはですね、候補としてちょっと今メモの方に置いてます。よかったらちょっと目を通してみてください。今日全部やるとかじゃないんで、思いついたところからやっていこうと思っております。プラス、自分の話も少しします。で、皆さんお気づきでしょうか。私のアイコンが変わっております。これですね、昨日、ラジオ配信の方でお話ししてた、誰か絵でも描いてくれまへんかねみたいな軽くちょっと言ってたんですけど、即ですね、あげてくれまして、プロの方が、しかもプロの方がね、あげてくれまして、しかも無償でやっていただきまして、もう本当に至れり尽くせりでございます。で、これ私実際にお会いしたことがある方なんです。東京で、デザイン事務所をやっておられる方で、年近かったと思うんですけど、実際お会いしたことある方なので、割と私のイメージを、そのまま 書いてくれてると思います。ですので、大体、こんな感じです。大体こんな感じです。その日はヒョウ柄のストールはしてませんけども、ヒョウ柄のパンツを履いてたんじゃないかなと思うんで、同じことですよね。ヒョウ柄の、イメージが多分あられたんだと思うんですよ。で、私もヒョウ柄ほんと好きでよく着るんで、だから、結構、雰囲気はかなりつかめてるというか、もう100点満点かなと思っております。もちろんこんな U マークの謎のバングルはしてませんけども、ヘッドバンドみたいなものは。ただ髪型もほぼこれですし、ひげ足してもらったんですよ、実は。ひげもこれですし、グラサンかけたらこんな感じですわ。ほぼこれです。首の太さとかもほぼこれです。皆さんこんばんは、ありがとうございます。改めて、初めましての方、初めまして、ありがとうございます。そうそう、海洋神みたいな感じの髪型ですね。もう、前にガボッといってる、後ろにこういうふうにしてる時もありますけど、最近はもう前にガボッといってますけどね、結構、なんていうんですか、リーゼントっぽくなってると言いますか、ちょっと説明しにくいですけど、そんな感じなんですけど、ただ、かなりの再現度だと思うんで、当分はこれでいきます。ちなみに私の要望でですね、白黒バージョンも作ってもらっちゃいました。ですので、白黒バージョンと気分によって変えていこうかなと思っております。当分はこれでいきます。もうそこ、もう本当にその方に感謝ですね。またツイッターとかの方ではね、ご紹介させていただこうと思ってますが、ということで、プロの方が描いた絵はこんな感じになります。でも、ものすごく早くやってくれたよ。本当に。びっくりしたもん。昨日の夜中の時点でもうメール来てたんで、で、気づいてなかったんですよ、もう寝てて。多分ツイッター見てなかったんですけど、来てて、うわうわ、もう書いてくれたんや、みたいな。ありがたかったですね。ありがとうございました。本当にありがとうございました。今日さ、ちょっとテーマ行く前にさ、ちょっと今日、昼飯、外で食べたんですよ。で、いや、みんなやったらどうすんのっていうことで、みんなやったらどうすんのかなと思って、もうほんまに素朴な疑問なんですけど、ココスってわかります？ココスって全国にあんのかな？ココスって関西圏には確実にあるファミレスなんですけど、ココス行ったんですよ。で、ココスで、お昼ね。で、カレーかなんか頼んだんですよ。カレー、じゃあ、サマーセットいかがですかみたいなこと言われて、なんやそのサマーセットはと。なあ、サラダと、ビシソワーズ、わかります？冷製スープみたいな。 冷製スープみたいなのがついてるんです、ついてるセットですと。ああ、なるほど、これがサマー、これがお前の言うサマーかと。で、ああ、そのスープ好きなんですよね、そういうなんか冷製スープとか俺すごい好きなんですよ。で、冷製スープ好きやで嬉しいなと思って、ああ、じゃあサマーセットでっていう、ライトサマーセットでみたいな、ライトサマーセットのライトの意味が分からへんけど、まあ、ライトサマーセットで、で、まあ、頼んだんですよ、初夏の装いを。で、あ、東京にもありますか。結構好きなんですよ、まあ、ココスね。で、まあ、頼んだんですよ。で、ほんじゃ、いや、サマー管理というか、お昼やったんで、お昼で、スープが、ランチスープが無料ですので、ランチスープも、お好きに、お取りください、みたいなこと言われて、まあ、去っていかれたんですよね。で、これってこういう場合って皆さん取りに行く？ もう俺には、冷製スープがセットで存在してるんですけど、でも、なんか、ちょっとあそこの中華スープも飲みたい感じ。でもなんか俺的に、うわ、こいつ、冷製スープのセット頼んだくせに、サマー缶頼んだくせに、熱い中華スープもやっぱり飲みよんねやって思われんのちゃうかと思って、それがね、どうしようと思って、これは、自然とさーって取りに行って飲んだらええもんか、わからんなと。これやばいぞと。罠なんじゃないかと。あ、これ、こいつスープ、両方スープ飲みよったって絶対思われんちゃうかみたいな感じで、めちゃくちゃ悩んで、これは、どうすんのかなみたいな。堂々と行けばよかったんですけど、これ、生実家最初に、ちょっと、そこで喋ってしまったんですよ、スープを取りに行く前に。するとどうなるかっていうと、その先にまあ、ビストワーズがもう届いたんですよ。で、ビストワーズが届いた状態で取りに行くのはなーみたいな。これは、なーと思って、悩んで、これ取り行ってええんかなみたいな感じで悩みまくった末に、お、やっぱ行くわって言って、行くんかいって言われましたけど、一緒にいてた人から、結局、行くんかいって言われましたけど、で、結局行ったんですよ。結局行って、サマー感のある冷たいスープを飲み干した後に、結局カレーと熱いスープを飲むっていう、なぜかよくわからない状態になったんですけど、まあ満足ですよ。満足感はもうものすごく高いですけど、はい、まあそれだけのことなんですけど。 みんなやっぱ結構行くんや。やっぱ結構行くんやね。やっぱ行くか。その飲みたいか飲みたくないかとかを無視しても取りに行ってまう人が多いんちゃう。やっぱ関西人行くんちゃう。せこいもん。せこい感じがするもん。もらえるもんはもう男みたいな。なんか隣のテーブルにお母さんと、あ、いくつぐらいかな、3歳か、3歳か、4歳ぐらいか、かな、女の子と、お母さんと2人でご飯食べに来てはったんですよ。で、そこ、あ、3歳じゃないのか、4歳じゃないのか。なんかね、なんか祝ったんですよ。店員さんが、3歳以下は、なんかそのドリンクバーが無料ですよ、みたいな。無料なんでどうぞ、みたいな。あ、スープは今の時間は無料なんでどうぞ、って言わはった後に、あ、すいません、おいくつですか、みたいな。3歳以下だったら、ドリンクバーも無料なんでどうぞ、って言わはったんですよ。で、はい、って言って、お母さんが取ってきてあげるね、って言って、なんか取ってきてはったんですけど、思いっきりお母さんが飲んでやったんで、だから、あーみたいな。 まあ、やっぱり、思いっきりね、もう、子供は、なんか、 普通になんか自前のパックのお茶みたいなの飲んどって、で、あ、子供お茶飲んどるのになぁとチラチラと見てたんですけど、お母さん思いっきりなんかカプチーノみたいなやつ取ってきて、いや絶対飲まんやろみたいな、そんな、ちっちゃい子なんですよ。ちっちゃい子、何食べてたか見えへんかったけど、多分お子様ランチみたいなの食べてたんだと思うんですけど、なんかカプチーノみたいな、すごいの持ってきてる。もう、確実におかん飲むやん、これと思って。持って帰ってきはった時にね、スープも、両方持ってはりましたわ。スープも両方持ってはりました。だから、スープも飲まんのちゃうかなと思って、正直。中華スープと、なんかもう一個多分和風のスープみたいな感じのやつがあったんですけど、多分両方ね、もう2種類いったろかな、みたいな。お母さんだからもう3つのホットをね、ホットで、まあ、やっぱお母さんはさすがやなと。さすがやなと思いましたけどね。まあまあまあまあ。別にだからお金がないとかいうことじゃないんやろうけど、せこい考えはやっぱ、ちょっとせこいですね。お金がないとかいうことではないんやろうけどね。別に。ファミレス来てる時点で。まあ、別に、なんていうの？そんな、なんていうか、ほんまにお金なかったらファミレスなんか行かないじゃないですか。まあまあまあ、どのレベルかわかんないですけど、貧困レベルやったら来ないじゃないですか。やっぱファミレスに、ちっちゃいお子さん連れてこれる時点でそこそこやっぱり普通の生活はされてるはずなんで、だからまあちょっとそういうことなんですよね。ちょっとこう飲ませてもらってるっていうみたいなことなんですよね。ちょっと面白かったけど、カプチーノみたいなやつ持って帰ってきはったお母さんがいまして、で私は私でスープは取りに行ったと。はい、まあそういうことですね。そういうことです。はい、皆さんいらっしゃいませ、ありがとうございます。さあ、では、じゃあどうしようか。まあ、テーマ候補、ちょっと発表していきましょうか。せっかくなんで、まあ、昨日いただいたものは、こう、ある程度全部書いてみたんですよ。で、結構面白いのも、まあ、あるのよ。で、面白いのまあ、私が実際に今まで雑談で、言ったこともあるんですよ。話したことがあることもあるはずなんですけど、まあ、それのまあ、再来みたいなのもちょっとありますんで、まあ、まずその話したことあるやつから行こうかなと思うんですよ。俺、いつもこれ思って、ほんまにいつも思ってることなんですよ、これは。で、同じことをやっぱ思っておられる方がいたんですよね。これはまあ、ちょっと怒り系なんですけど、じゃあ、これなんですよ。マジックカットなんですよ。これね、ほんまにね、これマジックカットって皆さん何か分かりますか？まあまあ、パッと名前聞いて分からない方もおられると思うんですけど、タレとかの袋ですよ。この麺からはどこからでも切れますみたいな。この麺はどこからでも切れますって書いてある、ソースとか、醤油とか出すやつですよ。で、この麺はどこからでも切れますって書いたって、切れへん時があんねん。あるやん。どこからも切れへんやんけ、みたいな。どこからでも切れるようにして、どこからも切れへんねん。なんか、ふにゃふにゃ、くちゃーなってもて。あ、ない？いや、俺は、こっちはね、そんなもんいらんねんと思いません？どこからでも切れる性能なんかいらんじゃないですか。思いません？まずね、よう考えろと作ったやつ、まず大前提、ごめんやけど、大前提として、どこからでも切れてほしいなんて思ったことないねん。結局のとこ。こっちは、ユーザーは。誰がど真ん中から切りますか？誰がケチャップをね、パーティー開けしますか？そんなやつおるわけないやん。どうせ上サイドの、上かまあ下かわかりませんけど、端っこのね、端っこから切りますやんか。チュッと。端っこから切って、で、出すやん。まずどこからでも切れなくてもいい代わりに、確実にここから切れますっていうふうにやってほしいんですよ。 ほんまに。あのね、どこからでも切れなくていい。確実に一箇所切れるところさえ置いてくれればいいの。本当に。それやな、なの。だからめっちゃ簡単に言ったら、もうハサミでちょっとやっといてくれたらええの。おじさんを一人雇って、おじさんが、ね、もう定年終わった後でもいいっすわ。もう、65以上採用してね。おっさんが、チュッと、上から1センチぐらいのところを、チュッとやっといてくれたら、もうそれでいいの。もうそれが、あんななんか、俺頑張って全部切れるように、どこからでも切れるようにしたんですよ。しかも、切りにくい。もう最悪じゃないですか。あれの意味がほんまにね、あれはほんまにかなんで、ほんまに。まあまあ、よくあると思いますけど。あとまあ、これ、付随してなんですけど、ちょっと似てるんですけど、これで、まあ、まだね、でもマジックカットは確かにまあ、切れやすくはなってると思います。よっぽどミスらない場合は。ただ、まあね、気づいてないんですよ。結局マジックカットはね、皆さんね、クリーンルームのところでね、切ってるわけですよ。でも、弁当の中とかに入ってるマジックカットは、そもそも、例えば、昨日の話じゃないですけど、とんかつのちょっと油で濡れとるわけですよ。ちょっと。もう、とんかつの油で油ぎっしゅになっとったり、ちょっとナポリタンの、赤い油みたいなのが、もうちょっとこう、もう乗っとるわけです、そこに。その状態で、もうリスキーな状態でこうキュッといくっていうのを、やっぱそのおじさんに、一人おじさん雇って、そのおじさんにそのアルバイトで試させないと、モニターですよね、モニターさせないと、やっぱ真のマジックカットとは言えないですよね、真マジックカットとは。ガチで切れますと。もう何やったらもう切れてますと。最初から。もう切れてるみたいなもんなんですぐらい書いといたら、こっちもそうかと。すごいなと。もう先に全部切れてますみたいな。だから、それぐらいでね、ちょっと作ってほしいっていうのと、まあまあ、これに付随してね。これに付随して、俺がもうほんま納得いかへん。ほんまに納得いかへん、このタレシリーズの最も納得いかへんやつがおるんですけど、それが、うなぎのかば焼きについてる、うなぎのタレと山椒のセットのやつなんですよ。どうしたらええねん。これ、どうしたらええねん、これ。これはどうしたらええねん。あれを、もうほんまに、綺麗にやれたやつ、0人説ですよ。あれでティッシュを使わなかったやつ、0人説。あれ、どうしたらええの、あれ。タレ、なんであんなんすんの？まあ、分けてよ。大体でも順番的にはさ、タレをかけますよね。タレをバーっとかけて、最後に山椒をやりたいじゃないですか。もう、タレかけてる時点で、まず、そのうなぎの、すでにのぬるぬるで、まずあの入れ物がぬるぬるなわけですよ。もうぬるぬる。もう、あかへんねんけど、なんとか、ちゃってやって、タレを出した、そのタレの残りががついた状態で、さらに手がぬるぬるになった状態で、状態で、山椒の、ちっちゃい山椒のとこを、もう、ごそごそして、もう切れへんし、もうイライライライラ。もうあれ、なんやねん、あれ。なんであんなんしたん、ほんまに。いや、あれだけはほんま意味わからんな。パンパンな納豆のタレとかもムカつくけど、あれかなんよね。あれかなんよね。あとね、タレじゃないんですけど、タレじゃないんですけど、そうやね。切っても山椒そんな出てこへんねん。でも入り口のタレのね、タレが入り口とかにこびりついてて、そのタレに引っかかって出てこへんですね。ガボー出てくるし、ほんで。 濃い状態で出てくるす、まあ、それでね、じゃあもう一個あんね、今思い出したわ、今この話で思い出したわ、シャンプーの詰め替えなんですけど、なんかもうちょっとこれもまあ私がせこいからなってしまうことなのかもしれないですけど、あと一押し何か改良ができれば真の入れやすさを得るのになーって思うんですよ。今も、まあ、すごく入れやすくなってはきてますけど、まずあれもなんかちょっと風呂でやったら切りにくいんですよ。まずなんかシャンプーのさ詰め替えのやつの取るとこってちょっと硬いじゃないですか。あれ切れへんくてイライラするときあるんですよ。ほんでいやまあ いざ切りましたと、パカッて切りました、切ったらその切り離したやつが絶対どっか行くんですよ。風呂の中で絶対どっか行くんですよ。まずもうすぐ消えるんですよ、あの三角形に残っとるやつが。でそれ探すのも大変やし、で次チューって全部まあガーフワーって入れるじゃないですか。思いっきりギューって入れて入れ切りましたと、入れ切りましたってギューって入れて、でまあその日入れ替えた日は詰め替えの方の最後をシュッシュって、なんていうかな、詰め替えの方を最後キュッキュッキュッってやって、最後ちょっと詰め替えの方に残ったやつでシャンプーするじゃないですか。そこまではいいですよ。そこまではいいんですよ、本当に。そこまでは使うんですよ。俺もそれはせこいから、詰め替えた後にその袋をしごいて出して使うんですよ。そこまではいい。こっからなんですよ、俺がちょっと気になってるのは。ここで、さあ、じゃあその、ゴミができますよね、残骸が。残骸ができよるんですけど、なんかその残骸を次外に持ち出してゴミ箱にも、プラのところに捨てたいわけなんですけど、その時ねプラのところに捨てたい俺の気持ちでも、なんかその袋のなんかそのヌルヌルがシャンプーのなんかヌルヌルがなんかいつまでもなんかこう洗ってみてもなんかいつまでもヌルヌルしてる感じ、中からちょっとずつこう出てきてる感じで、なんかそのせっかくお風呂で綺麗にしてタオルで拭いて上がりたいのに、なんかそのそいつがまだちょっとヌルヌルしてて気になるんですよ。そのなんつったらいいかな、これ分かりにくいんですけど、その俺はもう綺麗な手で綺麗なものを捨てたいのよ。そういうのになんかすすぎが終わってない洗濯物みたいな状態のゴミがそこにおるから、しかもそれ何回シャワーでなんか流してもいつまでもなんかヌルヌルしとるんですよ。でプラのゴミ箱はそんな洗面所の近くになくて遠いのよ。だからもうボタボタそのおつゆみたいなのが落ちたらそのヌルヌルの成分が落ちるんじゃないかと思って、もう気になってもうどうしたんやねんこれ。でもね、でもそのシャーって本当はシャーってその湯すぎたいのに、その生実家詰め替えのせいで、詰め替えの性能が高いせいで、そのなんていうかな、この絞って出すところの口が小さいからもう全然うまいこと入らないんですよ、水が。で何回もやらなあかん。それもイライラするから、もうそれとちょっと近いね。やっぱでもあるって言ってる方と、まあ気にしないって言ってる方と結構分かれるけど、いや俺ごっつ気になるもんこれ。嫌やもんほんま。なんか潔癖症というか、なんか気持ち悪いんですよ。なんでこんなことがうまくいかへんねんっていう、こうなんともイライラさせると言いますかね。いやそらそうやろうと。だからもっといいことがね、きっとこの世の中にはありそうやんか。もっと上級な人はどうやってんねんろみたいな。でもな、別にどんなお金持ちでもどんな芸能人でもシャンプーは使うしなみたいな。詰め替えもそらするやろうと思って、なんかそのほんまにもうどんどん進化はしてくると思いますけど、進化は 白そう、これから面白そうですけどね。だからその詰め替えをするっていう日は必ずそのゴミ箱を近くまで手繰り寄せておくっていうことをやらないといけないっていうことですね。はい。なんかまあその別に汚いもんじゃないのに、なんであんなイライラするのかな。別に汚いもんじゃないじゃないですか、全然何にも。その洗剤って別に綺麗なもんやのに、綺麗にするもんやのに、なんであんな腹立つんですかね。あのヌルヌルした感じが、なんともカバーしきれない感じが。はい。まあじゃあマジックカットは終了しましょうか。はい、よし。何の話してんねん。もう30分経ちますけどね。なんか、いや、これね、まあ、せっかくラジオ的なんで、前に、かなり前に私言ってたんですけど、なんか私の好きなゲーム音楽とかもちょっと流したいんですよ。でもそれもね、いずれちょっと仕込みしといて、なんか、この1曲聴いてくださいみたいなね、そういう感じでいきたいんですけどね、本当に1曲聴いてくださいみたいな。それはちょっと1曲分用意して、なんかたまにそういうこともやりたいですね。なんかほんまにある、なんていうか著作権やばい曲を流したら、それもちろんやばい NG なんで。さあ、そしてじゃあまあちょうど今著作権の話を出したので、これいきますか。まあ前もちょっと説明したんですけど、これですよ。最近これがまあよく取り沙汰されると言いますか、まあカラオケ配信著作権問題ってやつですね。まあカラオケ配信に対してその著作権違反だという、まあ裁判があったと。で、それで、YouTube、ニコ生、忘れましたけど、まあ、生配信サイトで、YouTube やったかな？ YouTube ですね。YouTube でカラオケ動画を上げていた方が、その裁判で、まあ、差し止め命令が裁判所から出ましたっていう、まあ、やつなんですよ。で、これを結構、まあ、勘違いしてる方が多くて、それをちょっと説明がてら、まあ、今回ちょっとお勉強のお時間ですね。はい、カラオケ配信 YouTube でダメっていうことはまずないんですよ。それはまずないんです。で、これはなぜかというと、まあ、私もほらカラオケ配信やってるじゃないですか。今日またやろうと思ってたんですけど、実は今日この配信終わりに雨が降ってるんで、はい、でやろうと思ってたんですけど、この YouTube っていうのは、まあ、皆さんも知らない方もおられるかも、知らない方も多数おられるかもわかんないですけど、YouTube の著作権の管理っていうのは、こう個別の著作権の管理と、あと包括契約みたいな、まとまっての契約と2種類あるんですよ。で、例えば、任天堂のゲーム、任天堂名義のゲームって収益化するのに任天堂の許可がいるんですよ。知らない方も多いと思うんですけど、だから例えば私がマリオメーカーの動画多少何個かあるんですけど、それとかまあ、例えば F0 とか、昔のゲームとかでもね、F0 とかあるじゃないですか、スーパーマリオ3とか、あの辺とかは全部、まず任天堂の、任天堂が YouTube と包括契約、総合的に契約してるんですよ、著作権に関して。で、任天堂と、配信者、クリエイターの、まあ、折半というか、その割合は明かされてないんですけど、金額に関する割合は。まあ、任天堂からお金が支払われるという、一旦任天堂に入って任天堂からお金が支払われるみたいな、そんなイメージでお金をもらってるんですよ、任天堂の配信に関しては。だから任天堂の、ソフトで、収益化を狙う場合は、まあ、ちょっと損とは言わないですけど、まあ、もちろん、損とは言わないんですけど、その任天堂さんに一部取られてるっていうことなんですよ。はい。で、いや、ポケモンとかは違うんですよ。ハードの問題は関係ないんです。あくまでも任天堂のソフトですね。だから任天堂という、任天堂が著作権を有してる、ソフト、 ですので、まあ、例えば Wii であろうが、DS であろうが、ゲームボーイであろうが、ファミコンであろうが、任天堂のハードは使ってるものの、任天堂の息がかかってないものに関しては問題ないんですよ。その辺のリストも、おそらく探せば任天堂のクリエイター、プログラムのところにあると思うんですけど、で、私もその一応契約というか登録をしてて、登録するだけなんですけどね、別に。で、ちょっと軽い審査みたいなのがあって、多分まあ、OK だったら OK みたいな感じなんですけど、まあ、それで、Google から、任天堂の動画の収益だけは Google から支払われるんじゃなくて、なんか、任天堂から直接 PayPal で支払われてますね。はい。ややこしいんですけど。で、まあ、こんなのがあるんですよ。で、これが、まあ、ゲーム実況の場合にの、まあ、例外みたいなことなんですけど、で、それと似たようなことで、ジャスラックも YouTube と包括契約っていうのを結んでるんですよ。で、例えば、私が、まあ、ワンズの、世界が終わるまではを歌いました。歌ったとするじゃないですか。すると、YouTube が、こう、ワンズの、世界が終わるまではという曲だなということを自動判定するわけなんですけど、自動判定した後に、ワンズに著作権料を少し私の動画から上げる、もしくは全額渡すみたいな、そういう契約をするんですよ。もうそれができてるんですよ。ジャスラックとの間で。ジャスラックは常にちょっとずつ金は入ってくるようになってて、で、一応クリエイターというか配信者の方にも多少入ることもあるんですよ。NG な場合も、完全に NG、全部この動画収益化できませんっていう場合もあるし、その他、例えば、これはカバーですみたいな。カバーという形で、こう、そのアーティストさんと分け合うみたいなことも可能なんですよ。で、まあ、そうなんですけど、今回、何がダメって言われたかっていうと、お店なんですよ。ややこしいんですけど、これね、著作権での裁判があった、訴えた相手っていうのはジャスラックじゃないんですよ。訴えよったのは。ダムなんですよ。ダムっていう会社、ダム、カラオケのね、ダムが訴えたんですよ。で、ジャスラックは何も言ってないんですよ、要は。ジャスラックにはそれで金が入ってきてるんですよ。だから、要するに簡単な話。YouTube に上がってる時点で、まあ金が入ってるか、まあもしかしたらその自動判定で漏れてるっていう可能性はゼロじゃないですけど、まあジャスラックには金は入ってるんですよ。もうその契約の内容の通りに履行されてるはずなんですよ。で、それに対して、実はカラオケっていうものは著作権が2種類あるらしいんですよね。元のデータの、元の歌っていうのは当然著作権者っていうのはそのレーベルであり、作曲者であり作詞者なんですけど、で、まあ、それを管理しているのがジャスラックなんですけど、そうじゃなくて、カラオケの音源っていうのは、皆さんもよくわかると思いますけど、特に私がやってるカラオケのやつ聞いたことある方あると思うんですけど、結構クオリティが低いですよね。リアルな、かなりリアルな音にはなってないはずなんですよ。ここがポイントなんですよ。カラオケ動画でも、カラオケの音源の部分は、カラオケ音源という二次著作権みたいな、二次制作みたいなやつなんですよ。で、その一つの著作権が発生しているその曲を使って作られた、例えばダムだったらダムの権利のある、それは制作物なんですよね。カラオケの、音源っていうのは。だから、そのカラオケボックスでダムの音を鳴らして、それを動画に撮ってアップするってことは、そのダムの権利を侵害することになるんですよ。だから NG っていうことなんですよね。つまり、確かにそうなんですよ。確かにそうなんです。お店でお金を払ってるから、そのお店はちゃんとダムにお金払ってますから。ただ、そこの部分が YouTube で見る人に関してはダムにお金は絶対行かないんですよ。ダムはそういう契約をできてないし、やってないので、で、まあ、もうゆくゆくもしかしたらそうなるかもわかんないんですけど、そうはなってないわけですよ。だから NG なんですよね。で、配信 OK の音源っていうのも、まあ、だからいっぱいあるわけなんですよ。つまり、私が使ってるジョイサウンドの、しかもゲームのやつ、Wii U とか、プレステ4とかもあるのかな、まあ、配信 OK なんですよ。で、それは曲がまた、 曲のクオリティがそんなに高くないっていうのもあるんですけど、まあ要するにジョイサウンドのカラオケ音源なんですよね。だからダムは関係ない、つまりダムは関係ない、だからダムに訴えられる心配はない。そしてジョイサウンドはそれカラオケ配信別にしてくれて OK よになってるから今のところ大丈夫。そして作曲者とか、まあ要するにジャスラックサイドに対しては、ちゃんと YouTube がお金を払ってくれてるし、私も分け合ってるから大丈夫、つまり全然大丈夫なんですよ。だから唯一気をつけなければいけないのはお店でカラオケ配信をする場合なんです。でその場合はジョイサウンドもうるさい可能性があります。もちろん私実際知ってる方で、知ってる仲いい配信者さんで、 YouTube ライブでカラオケボックスでカラオケの画面映しながらカラオケをされてて、生放送の権利 3ヶ月ストップっていうのがありました。もう生放送中に止まっちゃってみたいな。これは本当にバレるんですよ。バレて、しかもまあもちろん重いペナルティが来ると。で最近だと例えばカラオケ配信とかをやらはるので多い媒体ってまあ、ツイキャスとからしいんですよ。ツイキャスとかが結構カラオケ配信とかが多いんやって。 YouTube ライブでカラオケ配信ってそんな多くないじゃないですか。やっぱりニコ生とかツイキャスが多いんですって。でツイキャスももう重要注意でやるなと。カラオケの店で、カラオケ配信やらないでくださいっていうのを、まあ、強めに言っていってるみたいです。危ないんで本当に。だからまあ今後はできなくなるか、まあ、もしくは何らかの形でその収益のね形がでこう作られないと難しいみたいな、そんなことみたいですよ。はい、まあ大変なんですよね。なんか著作権者の気持ちもわかるし、でもなんか止められへん分もあるし、そうそう、俺も、俺もカラオケ歌ってるとこライブ配信してもアウトではないんですよ。カラオケボックスで特定のカラオケメーカーのものを配信したらもちろんアウトってことですよね。だからそこです。だから全部が全部カラオケは全部 NG っていうわけでもなく、でカラオケは全部 OK っていうわけでもなく、すごい細かくその利権権利でねこう分かれているので、その辺気をつけてやらないとダメってことですね本当に。ですので、いやそれはだってそのまあもう止めようがない部分もあるじゃないですか。正直なんか口ずさんだもの、ゲーム実況の中で口ずさんだものとかまでね、本来は著作権がいるかもわかんないじゃないですか。著作権料払わないといけないかもわかんないじゃないですか。そこら辺も全部込みでもうね契約しとるんで、だから結構細かく見てますよ本当に。YouTube は自動で勝手にね、で逆に言うと自動で勝手にやられる分、こないだあったのが私の、仮面の忍者花丸っていうファミコンのゲームをアップしてたんですけど、ゲームのナンバーワンの動画、一番パート1の動画ですね、パート1の動画で、その著作権に引っかかってますと、でアーティストの名前が出てきて、聞いたことないんですよ。聞いたことないアーティストなんですよ。でも、ブワーって結構出たんですよ。なんか、カバーとかいろいろあるみたいで、なんか、バージョン、別バージョンで、ボサノババージョンとか、なんか、海外のアーティストなんですよ。ジャズの。全然知らないんですよ。で、聞いても、何にも似てないんですよ。でも、そのね、自動で、その、クロールしとるんで、YouTube の、その、警察は、YouTube ポリスの方は。だから、似てますよ、と。これ一緒の曲使ってますでしょみたいな感じで怒られたんですよ。で、いや、ほんで僕はまあ、そういう時は違いますと。知らないと、そんなことは。もうこれゲームです。全然関係ないですと。その曲とは。全く関係ない。使ってませんって言って。で、送ったんですよ。じゃあ、昨日ぐらいかな、グッドニュースですと。解放されました。知らんがな、みたいな。別に俺にとってはグッドニュースでも何でもあらへん。俺そのパクってへんから別に。と思ったけど、まあ、そんなこともありました。そんなこともありました。演奏してみた系ワンナイなしかどうかちょっと俺は分かんないですね。そのどういうところで権利に抵触するのかっていうのはちょっと僕もそんな詳しくないんで、まあカラオケだけは調べたんですけど、そう、そんで自動で監視ってすごいじゃないですか。でもこのポリスを悪用する お金儲けが実は結構流行ってるんですよ。というこれどういうことか。これね、皆さんももし YouTube ね、上げるときあったら気をつけてほしいんですけど、例えば、じゃあこれも言いましょう。忍者龍拳伝の動画だったと思います。最近だったら、一番最近だったら、忍者龍拳伝の1、パート1か2か忘れましたけど、まあ、中段パーとかやったような気がしますね。そこで、あなた著作権これ引っかかってますよ、と。この人から申し立て来てますよ、と。で、何も異議がなければ、こっちのアーティストの収益になりますよっていうことのメールがまあ来たんですよ。著作権で NG 出てますみたいな。で、収益が向こうのもんになるっていうのを了承するなら別にこのままで OK よみたいな感じで来るんですよ。大概ね。で、待てと。で、調べるじゃないですか。その音楽、誰がその言ってきてんのかと。何の曲に関して言ってきてんのかと。ほんじゃあ、まあ、普通ね、普通の場合ね、例えば、私がハイライトで、はい、パート1のハイライトで使ってるクイーンの曲使ってるんですけど、パート1で。クイーンの曲使わせてもらってるから、パート1のハイライト集の収益は全部クイーンです。全部クイーンに行きます。私1円も入ってないです。だから、なんぼ再生されようが、それこそ今後10万再生されようが、100万再生されようが、あれはクイーンのものなんですよ。クイーンの曲を使ってるから。そのクイーンは、半分渡したりとかしてくれないんで、もう完全に向こうのものです。まあ、完全に使わせてもらってますんで、そのつもりでやったんで全然構わないんですけど、で、それは正当じゃないですか。ちゃんとその申し立てが来て、クイーンの事務所はレーベルで、この曲ですよね、と。だからこれうちの収益にさせてもらいますね、というのがちゃんと来てるんです。でも、その忍者龍拳伝とかで来るやつって、わけわかんない、なんか、何聞いたことない名前なんですよ。なんちゃらミュージックとか、なんちゃらなんちゃら校舎とか、まあ、中国の名前だったりとか、なんか、まず聞いたことない名前なんですよ。何の曲って言われてんのかわからないみたいな。で、その会社、怪しいぞ、おかしいぞと思ってこれ、調べるじゃないですか、Google で。じゃあ、これが詐欺なんですよ。これが詐欺で、よく、まあ、上手に考えたなと。だから、なんか、BGM の、まあ、例えば、並びとかさ、何？なんかちょっとフレーズってあるじゃないですか。よくあるフレーズってあるじゃないですか。要は、ギターリフとかでもよくあるフレーズってあるじゃないですか。まあ、どっかで聞いたことあるわとか。まあ、そのカノンとかでもそうですけど、そういうのをうまいこと登録しときょるやつがおるんですよ。著作権情報として。で、著作権情報として大量に登録して、あいつみたいなもんすよ、言ったら。名前、ほら、商標登録しまくっとるアホみたいな、おっさんおるじゃないですか。流行ったらすぐ商標登録しとるおっさん。あいつみたいな感じで、もう、ありとあらゆる音楽を、無料の、フリーの音楽とかを、商標登録、要は、著作権登録してしもとるんですよ。自分の、クリエイトだということを、申請しときよるんですね、YouTube に。するとどうなるかっていうと、そうやって変な、自動で回っとるから、変なところで引っかかるんですよ。全然関係ない曲とこでも、ちょっとフレーズが似てましたよと。だから、引っかかって、で、メールが飛んでくるんですけど、普通の、例えば趣味で YouTube になんか、ちょっと動画上げてた方とかって、もう YouTube を見てない、もうやってない可能性もあるし、死んでる可能性もあるし、例えば、反論しようにもどうしていいか分からず、まあもう一回一個ぐらいってほったらかしにしとこうっていう人も結構いると思うんですよ。で、そういう人がいるから、そいつらがちょこちょこそうやって、噛んどるから、全部そっちに、その人動画上げてないのにさ、めっちゃそいつら金儲けとるんですよ、ほんまに。で、まあそういうビジネスが、ビジネスって言ったらいいのかな、これも詐欺ですけど、そういう詐欺的な行為が結構、まあ、行われてると。はい。まあ、だいぶね、だいぶなんか減ってきたらしいですけど、まあ、もちろん、これはね、やっぱ YouTube にも問題があるんですよ。結局 YouTube の自動プログラムが甘いわけじゃないですか、そこに関しては。でも、その基準が難しくてね、甘くしすぎたら、本当にパクっとるやつをすり抜けさせてしまうし、でも厳しくしすぎたら、そんな感じで、なんか適当な音楽で、これもうちの著作物、これもうちの著作物やみたいなこと言ってきよるアホがおるしって感じで、まあ、なかなか難しいことなんでしょうけどね。 そんなことがありました。で、そういうやつってね、異議申し立てするとね、一瞬でもうね、解放してきます。だから、もう異議申し立てしないとダメです。英語でわけわからん、その、サイトとか、わけわからん、もう、レーベルっぽくしてるけど、全くその、なんていうかな、実態がないやつばっかなんで、もう大抵はそういう、なんか、頭のいい悪いやつらですよね。頭のいい悪い人たちが、まあ、やってるみたいですわ。そう、本当に、まあ、頭いいけどね、賢いけど、俺よう思うもん。私もね、まあ言ったら動画編集とかで使うときありますけど、フリー音楽とかって結構 YouTube っていっぱい溢れてるじゃないですか。商用利用 OK ですよ、みたいな。あれ使ったら簡単じゃない？例えば商用利用 OK ですよって言って、すごいかっこいい音楽を自分で作れたとするじゃないですか。商用利用 OK よ、フリーよって言って、YouTuber の方使ってくださいで、フリーでダウンロードですってやるじゃないですか。で、2年ぐらいそれを寝かすんですよ。寝かすというか YouTube で流しとくんですよ。じゃあ、いろんな YouTuber の人が使ってくれるかもしれませんね。それ。いろんな YouTuber の動画に使われるかもしれませんね。その後、その動画を一回削除して、そして YouTube に権利申請すると。するとどうなるか。まあ皆さんもお分かりの通り、すべての、その曲を使ってしまったすべての人たちが収益化対象になってしまうかもしれませんよね。こんな商売が可能かもしれないじゃないですか。本当に。いや、本当にせこい動画とか何回も見たことあるから、こういうやつおる、こんなことおる、できますからね、簡単に。やろうと思えば。フリー詐欺ですけど、まあ、ありえるやろ？こんなんだから俺のアホな頭でも思いつきますから、だから、十分、実践してる人はいるんだろうなと思いますよ。だから、インターネット上に、今時ね、そのフリーです、商用利用 OK ですって書いてあったところで、危ないものは危ない。危ないというか、まあ別に捕まるってことはないですけど、お金に関して後で損することはあり得るかもしれないですよね。ただほど高いものはないと言いますか。そういうことはあるかもしれないですよね。まあ、あり得るってことですよ。本当にあり得るっていうこと。あり得るよというだけで。別にそれをやってる人を知ってるわけでも何でもないんですけど、あり得るよということですよね。だから別にこんなアイデアって思いつくやん、簡単に。簡単に思いつきますよ、こんな。やらへんだけっすよ。まあ、昨日の性善説じゃないっすけど、まあでも、ね、本気で飯食わなあかんやつは、そら、やるやろうしね。だって、広い意味で見て、グレーやけど、完全にブラックとは言い難いですからね。そこに関しては。完全にブラックとは言い難いから、その両方ともですよ。さっきのほら、詐欺っぽくて、詐欺っぽく収益化をこうかすめ取るみたいなやつでもさ、著作権を持ってる曲があることは事実だとしたら、まあ、ね、別に、なんていうかな、それに関して、法律上の問題ってあんのかな、倫理的な問題だけじゃないですか。でも、その、あれ、だからまさにあれと一緒っすよ。その、本当に商標登録しよるやつと一緒っすよ。ピコ太郎を商標登録するみたいな。いやいやいやいやっていう、PPAP を、商標登録するみたいなね。そういうのが、やっぱありますから、そう。んで、まあそうですね。ゲーム BGM とかは、そもそもジャスラックをかませてないことがほとんどなんですよ。ですので、ほとんどの場合は大丈夫ですね。ゲームミュージックとかの場合は。まあ、だからといって、勝手に使っていいかどうかっていうのはまた微妙なところではあるんですけど、まあ、著作権、そのジャスラックとかに関しては完全に噛んでないっていうことですね。はい。そういう感じですね。もううるさいもんね、ほんまに。著作権、もうびっくりしたもん、この間なんか。色のパターンで、色のパターンでなんかほら、特許取れるみたいな話知ってます？皆さん。半年ぐらい前かな。その、すごい話題になってましたけど、そのデザインとかの、ね、 デザインとかの、まあ、商標に関してなんですけど、例えばなんか、赤、白、青というパターンで、そのパターンで、色のパターンで、なんか、著作権が発生するみたいな。なんじゃそれっていう。もうそんなこと言い出したら、もう、どこまでね、どこまでほんまに、権利って、言い出すんかなみたいな、その利権と、なんか、ジジイの発想じゃないですか、もうそこしか無理やったんかよみたいな。でもなんか、そこまでせなあかんかなとか思う背景はね、やっぱ一つ思うのは、もうパクリパクられの、応酬なわけですよ、はっきり言って。で、まあ、ジャスラックとかも含めて、それを、止めたいんでしょうけど、俺はね、もう止まらないと思うんですよ。簡単な話。止まらないと思うんですよ。インターネットこんだけ普及して、まだまだこれからもっともっと普及するじゃないですか。もっともっと普及したら、もっともっとそのコピーフリーの時代が来ますよ。だから、なんていうか、ね、著作権なんていうものがもう古い時代がきっと来ると思ってるんですよ、そのうち。そんなもので縛ることがもう不可能になるんじゃないかって。もっともっと通通になって、もっともっとフリーになって、回線ももっともっと太くなりますから、簡単にね、自分が例えば買った CD が本当にもう一瞬で他の人のに LINE で送れる時代が来るはずなんですよ。で、そんなことになったら、もう著作権なんてないじゃない、ないに等しいじゃないですか。ないというか、もう守れないじゃないですか。ということは、どういうことかっていうと、もう、それで商売はできないってことなんですよ。つまりは。それで商売は不可能ってことなんですよ。だから、なんか、不可能というか、かなり難しい。だから、頭いい、ほら、アーティストとか、もう最近でも、よくありますけれども、MV がもう、ね、ミュージックビデオがもう完全に YouTube に丸々1本上がってるみたいな。1分とかじゃなくて、もう丸々1本上がってるっていうのはあるじゃないですか、結構。最新曲がもう全部いきなり丸々1本 YouTube に上がるみたいな。もうどうぞ聴いてくださいみたいな感じ。どうぞどうぞどうぞみたいな。結局、ああいう風にやらないと、多分、もうああいう風にやるのがやっぱ正解なんですよ。多分。今後のね、今後の、儲け方っていうのは、今後のビジネスっていうのは、ああやって、もう出していく。タダで出してって、で、ライブ来てもらうとかさ、ファンになってもらって、CD 買ってもらうとか、グッズ買ってもらうとか、昔の曲聴いてもらうとか、やっぱそういうことに、もう早くに、シフトしてる人たちは、やっぱ結構儲けてるというか、うまくやってるし、そこに対応できなくて、いや、俺らは絶対 YouTube なんかには、もう載せへんねや、みたいな。ほんで、無断転載されまくって、自分らで出さないから無断転載されまくって、そっちばっかり再生上がるみたいな、もうそんなのはもったいないじゃないですか、はっきり言って。本当に。だからもう、本当にもう、みんながどうせ見てくれるんやから、もうそこでもうパーンって出しといたらええねんっていう風に割り切っとる奴らの方が、今はかえって儲けてるし、儲け始めてる世代。そうやね。確かにね、アーティストはライブ上手いやつしか生き残れないって、いや、あるかもしれないです、本当に。だから、私は、そういう意味では私は生き残れますよ、まだ。いや、それはすごい、それを思ったから YouTube 始めたんやから、そもそもが。YouTube で儲けてる人いっぱいいますけど、YouTuber 的な儲け方って言ったら自分を売る感じじゃないですか。つまり、そいつおらんかったら著作権もクソもないじゃないですか。そいつを見たくて、動画を見るなら著作権もクソもないと。動画丸パクリする以外は基本的にそいつの動向が全てじゃないですか。だから YouTube は強いですよね、そういう意味では。本当に。コピーしたものにあまり価値がないというか、っていう感じはあるんで。だから、それはもう最初やり始める時点で思ってたんで、パクられないように、パクられる コンテンツ、パクられやすいコンテンツを作ってももう無意味やなみたいなね。例えばなんかめちゃくちゃいいアフィリエイトのサイトを作ったとしても、めちゃくちゃいいねホームページを作ったとしても、まるまるソースパクられる世の中っすよ。こないだホリエモンのアイドルのなんちゃらでパクリ騒動ありましたけど、まるまるパクられるんですよ。でもソースに著作権ってむずいじゃないですか。ただの文字列やから、そんなね、ホームページのデザインに著作権とかめっちゃむずいやん。それとかブログの記事に著作権とか、そんなことめっちゃ難しいじゃないですか。で、訴えられたところで、例えばブログの記事とかだったら、フルコピーされて訴えられたところで、そもそもそのブログで、ブログを見るために金取ってるわけじゃないんやから、著作権者の方にもう被害が発生しないんですよね。被害っていう金額レベルの被害が。じゃあ、まともに取り合ってもらえないですし、まあそんなこんなで、著作権難しいです、本当に。著作権難しいですね。そうやな、ほんまに。今ほら、その AKB 商法が一番儲かるわけでしょ？こないだの結婚騒ぎじゃないですけど。だから、あれがまさにそうじゃないですか。あれはパクれないですよね。絶対に。だから、なんぼし、だから CD いらないですよ。CD いらないですよ。CD は、聞く価値じゃなくて、投票権とか握手権としての価値があるわけじゃないですか。こっちですよ。だから儲かるんですよ。それ当たり前です。うまいんですよ。だからめちゃくちゃ頭がいいんですよ。今は CD なんて、どうせ1枚出したところでみんなで回されて聞かれるし、ね、なんやったらもう違法ダウンロードされるし、YouTube にもアップされるし、もう、そんなもんで儲かるなんていう時代はもうとっくに終わっとるわけですよ。じゃあどうすんねんと。どれでも CD 売るた、CD しか例えば媒体がないと、売るためにどうすんねんってなったら、そらそういうふうにするでしょ。むちゃくちゃ頭いいですよね。まあ、倫理的にどうかっていう話は置いといてですよ。でも逆に言うと、それしかないってことなんですよ。そういうふうに付加価値つけるしか、まあ、著作権で商売するのに限界が出てきてるのかなという感じはしますよね。本当に。なんかその親告罪だったのが、もうそうじゃなくなるとか、いろいろそんなもありますけど、結局まあ無理っすわ。なかなか難しいっすわ。もう、罪、本当にそう言っておられますけど、罪にしにくい、なんか軽犯罪ですしね。本当にね。だからまあ私は私で、もちろん意識して頑張りますけど、まあ私のカラオケ配信は何の問題もないということだけ、再度お伝えしておきますね。はい。さあまあ今日はこんな感じかな。もうあっという間の1時間でございましたが、皆さんいかがでしたでしょうか、本日も。ちょっと、まあ、動画の、ラストにくっつけようかなと思って、テストで動画を作ってみたんですよ。昨日言ってたんですけど、それも。動画の最後にくっつける小さいムービーみたいなのを作ってみたんですけど、ただ私、基本動画編集しないんで、これいつつけるんやろうと思って、そもそも。いつつけたらいいのか、よくわからないので、まあ、今後使うことがないかもしれないんですけど、一応それを、見ていただいて、お別れとしたいと思います。はい。まあ、25秒ぐらいのムービーになります。めちゃくちゃ雑に作ったんで、非常に出来は雑です。ですので、それを見てお別れです。では、皆さん見てください。ありがとうございました、本日も。